武田鉄矢、今朝の三枚おろし。
おはようございます、武田鉄矢です。
おはようございます、水谷香菜です。
柔道はかつてはスポーツではなく武道でありました。剣道等々ありますが、はい、私はあの合気道という武道をやっております。なんかの武道の本に書いてあったらしいんであります。これももしかしたらそのいわゆる講釈師の人がお作りになった創作の話かもしれませんけども、うん、私の好きな武蔵話っていうのがありまして、
はい、
彼が肥前の熊本の城下に行きまして、熊本で、最後を遂げるんですけども、肥後の細川藩の人と武芸について語り合ったみたいです、うん、でその道場でお手合わせやったみたいですな、その剣道の先生として、
はい、
でその時にその肥後のお侍さんが武蔵に聞いた、どうですかうちの道場見込みのありそうな強くなりそうなやついましたかってこう聞いた。そしたら武蔵が挙げた〇〇さんっていう人がいる、
うん、
その人がもう座ってるだけ一分の隙もない、うん、この人は強いなと思って武蔵がぎくりとした、うん、ところがこの人ね、臆病者で有名なお侍さんなの、身分も低いし、
はい、
なんでそんな人を武蔵がと言うんで、武蔵がいないところで、あるいは旅立った後かなんかにお殿様がその人を呼んで、宮本武蔵がお前には一分の隙もないと言っておった、お前特別に練習してんのか、その人が言うんだ、何回木刀で素振りやってもちっとも強くならないんだって、
はい、
自分は、
はい、
もう怖くて怖くて仕方ないんだって、切られるんじゃないかとかね、それで夜も眠れないくらい怖いから、このままじゃダメだと思って、そうだ腹くくろ、
うん、
切られたというところから人生を始めよう、
はい、
自分は切られて死んでいくんだと、
うん、
諦めて死ぬ練習してたっていう、でいつ切られてもいいなとやっと思えるようになったんだって、
はい、
そしたらご飯も美味しく夜もよく眠れるようになったっていう、その時に武蔵さんにお会いしました。
はい、一見ネガティブ思考に思えますけれども、
逆に転じて、うん、いつ死んでも良いという心構えが一点の隙もない武芸者武蔵をたじろがせる立ち振る舞いになっていたという、はあ、これがあの一辺なんかとも相通じませんか、身を捨てるっていう、うん、
はい、
その覚悟さえあれば人は最強になれるっていう、うん、それ非常に難しいね、精神のバランスですけども、うん、そして繰り返しになりますが、法然さん、親鸞さん、一辺さん、全員貴族階級、お侍階級の出身なんですよ、うん、そういう人たちが浄土思想を推進したっていうところに日本の宗教改革の深い意味合いがあるような気がしてね、
はい、
著者は仏教史とその教義について実に深く丁寧に浄土思想を繰り返し、この本他力の哲学、森中隆明さんでございます、川出書房新社でございます、説明しておられます。ただ読んでおりましてですね、三枚に下ろせるなと思ったところと、これは絶対カナがあくびするなと思うところが
すいません、
本能的に私感じましてですね、
はい、
もう本当に森永さんには申し訳ないですけど、そこのところはガバッとこう飛び抜かして、
はい、
ひとまずカナが目を開けて聞いてくれそうなとこだけを選んで、
はい、
今回ご披露しとるわけですが、
はい、
この浄土思想、浄土宗が広がる前の平安っていうのを支配したのが源信というお坊さんなんです、うん、この源信というお坊さんは臨終行事と申しまして、死んでいく時の作法をご本になさった、
はい、
この人は往生要集っていう人間が死んでいくっていう時のありさまを書いた人なんですよ。そしてこの方が死後の世界を定義して地獄を発想した人なんです。地獄、飢餓、畜生、阿修羅、人、天、6つの世界が死後に待っているんだという、灼熱地獄があるぞ、 共感地獄があるぞ、阿鼻地獄があるぞ、地獄も8つに分類し極限苦痛世界を著作の中に書いた、
はい、
これから地獄ができたんですよ。
それがいつの時代ですか？
これが平安です。
はあ、
そのあまりのリアルさに人々は震え上がったわけですな、
はい、
それで死を恐れるようになったんであります、うん、この人は死に方について極楽へ行ける可能性、死への作法をこの源信さんっていうのがその著作の中に書いたんですね、
はい、
それがものすごく恐ろしかったんでしょうね、当時の人たちは、うん、えらいお坊さんが言ってることだから、この死に方の著作っていうのは大ベストセラーだったんですね、うん、その源信さんが説いた死に方の作法をね、明日皆さんにお話ししようかなと思っております。この続きまた明日のまな板の上で。